中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続いてですね、はい、やっぱり子どもの権利を考える上での体験保障というところをテーマにして話す中で、皆さんのよくいろんな人たちが当事者であり経験もしている部活動における派遣費用に関する課題について、ちょっと2回目のなんていうんですかね、情報提供といいますか、はいはい、2回目のセッションをやっていこうかなと思っております。前回ね、やっぱり経済的な理由でそれが諦めがあるとか、それと種目別とか、あと離島の格差とかね、そういうことがあるっていうお話をしたかなと思いますが、まだまだたくさん分かってきたことがあって、それをですね、また3人でやっていこうと思います。未来ファンドからですね、沖縄離島の子ども派遣基金のプログラム主査、かかずなりこさんに引き続き来ていただいております、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ですね、この前お話しした中とは別に、またちょっとね、今回時間ないんで、たくさん喋らないといけないっていうところがあるんですけど、中村さんね、なんか帯同って知ってます？帯同
種目、
帯同、それじゃあ帯同ね、それね、マニアックなやつですよね。知ってるのすごいな、はい、大学がありました、帯同部って。そうではなくて、そうではなくて、一緒に行く人、
引
率とか
帯同、
帯同って言うんですけど、帯同者とか言うんですよ。よく分かりやすいのはね、コーチとか監督とかね、いらっしゃるじゃないですか。で、その帯同者問題っていうのは結構横たわっていて、よく考えたら、なんだっけ、スポーツ少年団とかね、の子供たちって、
まあ、いわゆる少年野球とかはスポーツ少年団なんですけど、
ミニバスとかね、そういう人たちって小学生なわけですよ、4年生とかね、5年生とか、そういう子たちって親の帯同なしで、その体験までたどり着くのって大変なんですよ。例えば3泊4日 4泊5日で野球だったら2試合とか3試合するわけですよね、毎日。誰が選択するんだって話なんですよ。もちろん子供が選択しろって話もあるかもしれないけど、常時やってるわけじゃなくて、その大会に向けて頑張ろうという中で、集中する中で夜選択するっていうのってやっぱできないわけですよね、まあ、そもそも。今日家事分担の話ではないので、議論はでなってくると、親御さん行かないといけないっていう話に必ずなります、はい、そうすると子供1人に対して、まあ母親1人、あるいは2人に対して1人とかっていう感じで行かないといけないんですけど、ほとんどの大会は帯同者への助成金ってないんですよ。まあほぼない、ほぼないって言って、ね、言い過ぎでもない。例えばコーチね、サッカーだったらコーチ一人だけつけますっていうのはあります。だけど今言ったようなお世話が必要な子たちに関して、これは障害者とかも一緒ね、子供だけじゃなくてに対しての助成金ってないんですよ、そうするとその部分ってほぼ自己負担化するっていうことなんですね。だからなかなか、とはいえ行政当局も帯同者この人までは出すけどこの人は出さないとかって線引きってとても難しいので、補助しにくいっていうのはなんか気持ちとしては分かるんですけど、だけど実際帯同者がいないと、ほとんど体験保障成り立たないっていうことが多いんですよね、で例えば中学生になったとしても、サッカーチームなんていうのは登録メンバーで20人とかいたりするわけですよね。引率1人で間に合うんですかとか、あと個人競技とかだと練習相手必要なんですよ、
はいはい、
ね、 そうですね、練習相手をが必要とか、うん、そういう話でだからコーチ必ず行かないといけないですね、うん、だと親が行けないとしたら、うん、そのコーチの練習相手となるコーチのお金親が払ってるんですよ、
うん
うん、親ってちょっと思いましたな、こんな世界は帯同ねって思って、うん、それでここは帯同者は補助出ないっていうのはもう、うん、もう全国みんな出ないっていう感じで、うんうん、99% の移動が飛行機なので沖縄の場合は、うんうん、その分ね何倍にもなってくるとかっていう話があって、あそうかこれ帯同って本来出すべきだよね、ね、だけどなんかあんまり議論されてなかったなっていうところが今回すごく、うん、分かってきまして、はい、で我々も豊見城の方とかが行政相乗りで今回補助金を出すんだけど帯同者に集中して出してる、
そう、
うん、すごい感謝される、うん、今までやっぱなかったっていうことでね、うん、で僕らもこのインタビューをやっぱすごい蓄積して、うん、いかに帯同者が行くことが子どもの体験のために重要か、うん、ということをしっかり世の中に伝えていきたいなっていうふうにして思ってるというところがあるんですよ、
うん、
はい、加賀さん今までのところで何か補完することありますか、
ね、いえいえ、
うん、
はい、まあ、帯同に関しては、うん、でも本当に私たちも保護者の方インタビュー何度かさせていただきましたけど、
うんうんうん、
あと円卓でも、
うんうん、
まあ、取り上げていて、まあ、親だけではなく子どもたち自身からも円卓会議では、うん、やっぱり保護者がいることで、うん、自分たちも試合に集中できるっていう声でしたり、
うんうん、
安心感ですね、
うん、
っていう声もありました。あとはまあ県外でやっぱり大会ってことで県外の人は応援がたくさん来るんだけれども、うん、沖縄の場合はもう行く人が限られて、まあその辺をちょっとどう取るかはあるとは思うんですが、やっぱり帯同者がいることで応援もいて気持ちよくプレーもできるっていう側面も一つちょっと伝えられたらなと。
応援で鼓舞してもらえるで安心できるっていうことって、そうすると満足いく、ここも体験格差ですよね。応援団がたくさんいる親御さんがバンバン行けるっていう地域の人たち、ちょっとバスでね1人1000円2000円の負担でチャーターできるみたいな人たちちょっとね、まあ、ここ格差あるなっていう話は、これも僕らも授業やらないと分からなかった話なんですよ、はい、でさらに何ですけど、今ちょっと話すこと忘れちゃう、はい、強豪校ってあるじゃないですか、
はいはい、
どこ行っても、まあ、かつての野球だったら沖縄水産と興南高校みたいなところでね、うん、今野球ってすごい強いところが多いから、
うん、
浦添商業だったり中部商業だったりね、うん、糸満とか、あと離島も強いところ出てきたじゃないですかね、
うんうんう
ん、あと宜野座とかね、
うん、
ああやって甲子園を狙える強豪校がたくさんあることって、なんか僕はふわっと、あ沖縄のレベル上がったなぐらいな視点で見ていたです、
うんうん、
はい、恥ずかしながらですよね、見てたんだけど、これって大切なことだっていうのは、まあまあまあ、特に野球を通してだけじゃないと分かったっていうことがあって、これもちょっとお伝えしないといけないなと思ってるんですけど、部活動ってどういう目的かっていうと、やっぱり勉強に比べていいところって、その目標をクリアしていく、その自分のフィジカルをね、どっかね技を使って目標をクリアしていく、だからいつまでが試合で、これに対してやっぱりトレーニングをする、うん、練習をする という中で、それを一個一個クリアしてきて、勝利に向かって段取りをしていくっていうことって、勉強よりもこれだったらクリアできるっていう子たちってやっぱ結構たくさんいらっしゃるんですよ、うん、
はい、
特に有能なアスリートって、その能力、目的を達成するために、うん、段取りをしていく能力が高いって言われてるんだって、
うん、
これはちょっとプロの人に聞いたんですけど、うん、なるほど、あ体育会系の良さってここあるんだなと、
うん、
僕文化系だから僕あんまりピンとこなかったんですけど、なるほどと思って、そうなってくると、そこで重要なものって何かっていうと練習試合なんですよ、
うん、
やっぱり試合を何回か組んでいく、うん、っていうことで、それをクリアしていくっていう中で、場数って必要なんだなって、僕も納得するじゃないですか、
はい。
そうすると、場数クリアするために、やっぱり強い高校って、やっぱり県外にも行くし、県外から招聘もするしっていうんで、そういうやっぱり強いところとやる。で、あと数をこなすっていうことは、やっぱりね、 ちゃんとやれてるんですよね。
うん、
そうなってくるとこれも格差の一つだなって私どもちょっと気づいた
ん
ですよね。つまり子どもたちがある勝利という目標のためにどういう段取りをしていくかっていう、うん、このプロセスの中の場数あるいは試合、うん、練習試合っていうのがあって、それもやっぱり沖縄不利なんだよね。
うん、
でもう一つそれを目指す高校あるいは中学が近くにないと諦めちゃうんですよ。
うん、切磋琢磨できないってことですね。
うん、とあとやっぱり北部の子とかがやっぱりそこで自分が甲子園を目指す高校が近くにないとか、甲子園だけじゃないね、全国大会を目指せるところが近くないとエース級の子たちってやっぱどっかで諦めちゃうんだよね。
あ、なるほど。
そこにまで本来この人はこの子は達してるのにかかわらず自分はそこで選択肢を奪われてるっていうのがあって、そうなってくるとやっぱり各地域にいろんな校区にあってそこの中でやっぱ自分のやっている種目に対して上を目指せるの中学とか高校があることってすごい重要なんですよ。だから野球はそういう意味ではね成功してる、競技人口もあるんだけど、だからサッカーって前回もう31年ぶりに西原高校がね、なんか何しみたいなところから西原高校がねすごく勝ち取ってっていうことで、やっぱ中部と南部にもね強豪校があるとやっぱそこを目指せるじゃないですか。それのある種の機会の均等性みたいなものは派遣だけじゃなくてそれを目指せる環境があるところがやっぱり近くにあるって大切だなっていうのを分かって、それはまあ一つの権利だなということがちょっと分かった。これここまで来ると経済問題というよりはねもうちょっと施策の問題にもなるんだけど、
そうですね。
だから僕はあまりこの強化の目線でスポーツを見るのが好きじゃなくて、障害スポーツとか普及とかねそういうところの目線で見てたので、強化はまあいいやみたいな思ってたんですけど、あ、そうか、その教育機会の均等、それをちゃんとプロセスを踏める、それを踏んでそれをクリアしていくっていうことってやっぱ学習効果の一つだなっていうのはちょっとねこれで気づいたっていうのはあって、そうかって思ったんですよ。これちょっと視点違いますけどね、なかなかちゃんと消化しないといけないなと思った
んです。そうですね、なんかその私立の学校とかがその優秀な生徒を集めてみたいなのって割と批判されると思うんですけど、なんかそことのこう近いような課題でもあるのかなっていうのは思いましたね。
全国的見たらそれをやっぱり人を全国から集めてっていう中学高校あるじゃないですか。沖縄そういう意味では草刈り場になってるんだよね。だからそれを目指す高校がないから、女子サッカーの子たちはね、もう有能な子はもうどんどんね、中学でからもう県外を目指すっていうところあって、そうするとね、まあそこで親御さんと離れるっていうまあことがいいかどうかっていうジャッジはまあ価値観なんでちょっと何とも言えないんですけど、それでもやっぱりここから有能な子が流出していく問題ってやっぱりこれも地域の損失だなというところもあってね。そうだからそういうところと、あとそれに行けない子って大体まあ経済的な理由とかが多いんですけど、そういうに行けない子はやっぱりトップクラスなだけに諦めちゃう、なんか趣味でいいやとかね、気楽に障害スポーツを目指そうみたいなふうにやっぱあんまり思わないね。それでそこには別な諦めが生じてるってのはあって、そうか、あ、そうするとこれは教育機会の均等っていう一つの権利なんだなっていうのは分かんなかったですね。なかなかそういうことがあったという話です。たかだか私も部活だと思っていたんですけど、たかだかって自分で基金立てといてたかだかっていうのはちょっと言葉が過ぎるんですけど、というところが結構見えました。それでこっからがやっぱり那覇でもできそうな話なんですけど、沖縄からね飛行機で行くって話したんですけど、やっぱ大会って夏が多いんだよね、かかずさんね。
そうですね。
そう、夏だから夏休み利用するんですよ。夏休みって 沖縄観光圏沖縄にすると超トップシーズンなんですよね。
そうですね、
7月9月に比べても倍ぐらいだし、もっと言うと閑散期から4月とかの閑散期からすると本当に今は結構ダイナミックなので価格が3倍とかになるわけですよ。だからこれってすごい沖縄の不利性で、観光トップシーズンで最も料費が高い時に派遣があるんですよ。
なるほど。
だからそれその大変さっていうのがあって、これってなんか乗り越えられないかなみたいな、そういうコスト高の話、コストがすごく高いっていう話とか、あとさっきね31年ぶりみたいな話しましたけど、離島の人たちでやっぱり久しぶりの派遣とか初めての派遣っていうのって手配がすごい大変なんですよ。ここで分かった、名西高校とかっていうのはね、なんか父母会が部費とかそういう、そういう旅行の管理とかもやっぱ率先してやっていて、もちろん監督もすごいんですけど、そこでその年間の派遣計画とか立てて手配とかにも積極的に加担してるから、ノウハウが溜まってるんですよ。どこの宿が安いとか、どこの旅行者をこう使うといいとか、手配はこれぐらいでこういう時期までにやらないとっていうのノウハウがちゃんと継承されてるんですけど、大抵のところはそうじゃないから、そういう人たちって継承されてないから、初めて団体の旅行の手配するわけじゃないですか。そうすると親もコーチも別にそれのプロじゃないから、旅行者丸投げするんですよね。だから丸投げするとものすごい高かったりすると、いうことで、この辺りのなんか、まあやらなくてもいいとまでは言わないですけど、やらなくて済むんだったら本当はもっといい手配師みたいなものが、例えば県の中にちゃんとチームがあって、それでちゃんとワンストップでね、派遣で困ったらもうここっていうところがあったら、すごい劇的にみんなの負担軽くなる。離島でもね、この手配が大変だから派遣を諦めるみたいな話実際あるんですよ。勝ち取ったのに、っていうぐらいすごい大変で、なんかね、医療モテの話とか面白かったですよね。
面白かったですね。やっぱ医療モテって孫離島なので、一度石垣にまず出てこないといけないじゃないですか。でそこで私たちが面白い、まあ面白いって言い方も、まあ、現地の人からするとあれなんですが、やっぱり船での移動になるので、船酔いをする体質の生徒さんの場合はもう試合の前日にはもう参りするとか、なんかそういう微調整が一人一人個々人のその体質に合わせて必要で、まあそれもまた船の時間も限られているので、そこに間に合わせて親も送らないといけないでしたり、
そう、入りを持てないの移動も船っていうところがあるんですよ。両門で道がつながってないから、
は
い、
船浮きでした
とかね、そうすると、その部分は場合によってはチャーターになったりして、このチャーター費用ってなかなか理解してもらえないとかね、そういう、あと台風ね、
そうですね、
飛行機そこそこ今飛ぶじゃないですか、船すぐ欠航になるから、台風近づいてると前乗りとかするんですよ。石垣に前全然2泊するんですよ。
修学旅行よりその方が長いみたいな話も実際あるみたいなことはおっしゃってました。
そう、結構大変だから、1回派遣するだけで1週間以上ねかかっちゃうみたいなことがあって、であとちょっとかわいそうだなと思ったのは、表彰式とかに出られないケースが多いんです。飛行機の関係とかで早く帰らないといけないから、いやいや、せっかくね、最後のクロージングパーティーね、誉れの場所で、いやちょっと飛行機ないんで帰りますって言って先に帰るケースってすごい多いんですけど、いやこれも機会奪ってますよねみたいな話結構あって、
なるほど、
はい、で僕らもね、もうそうか、なんかただの家計の問題だと思ったけど、その地域だったり種目だったり、たくさんの格差があるっていうのが分かってきて、これはなんとかもうちょっと自分たちの基金だけでやれるところをちょっと超えてんなと思っていて、いよいよ、こうやってメディアにも出たりしながら、みんなにこれを伝えていかないといけないんですけど、もちろん 僕ら寄付を集める財団だからね、うん、あの寄付は集めていくっていう活動をするんだけど、うん、今のようなちょっとシリアスな格差って、うん、やっぱり行政も少し加担していくべきだなと思っていて、うん、そこで今回提案したいのってやっぱふるさと納税なんですよね。これは那覇でもできる話なんだけど、うん、あの部活をめぐる課題って多分全国でもそこそこ共感度が高いし、あと離島の問題としてこれを出すと割とお金も集めやすいんじゃないかってあの勝手に思っていて、でそれをねうまくふるさと納税を使いながらファンドレイズをしていく、資金調達をしていって、それをちゃんと補助金に当てていくっていうことをちょっと積極的にやるべきだなと思っていて、そのあたりを今回仕掛けたいと思っていると。これって那覇でもできるんじゃないっていう話があって、那覇はねちょっと那覇の状況を言うとやっぱ子供が多いので、やっぱどうしてもここに行き渡るお金って少ないんですよ。でも増額もしないってもなんか浮きとして分かっていて、ただねふるさと納税使いながら外部資金とかでこれすごく分かりやすいお金なので、あとみんながイメージしやすいお金なので、これちょっと積極的にやってみたいなと思っていて、これは中村さんにもちょっとねお伝えしておこうと。
そうですね、ぜひ、
はい。まあ、これまでも議会でもたびたび取り上げられてはいるんですけど、やっぱりまあ予算の都合上まあなかなか厳しいところがあるよという話だったんですけども、まあ今のお話も踏まえるとやっぱりその大会を運営する側っていうのはまあ公平なルールでまあレギュレーション取ればできるでしょうっていうところなんだけれども、そこのに至るまではまあそれぞれの地域によって種目によってかなり格差があるなっていうことは分かったので、まあじゃあそれを見ているまあ社会大人たちっていうのは、うん、じゃあどうするべきなんだろうか、どうした方がいいと思うのかっていうのがまとわれてるなっていうのは、うんうん、感じましたね。
そうなんですよね、うん、それでまあだから県民総出で、うんまあ、企業は寄付をする、あとふるさと納税のような、うん、やっぱ外部資金を集めていくっていう中で、うん、あの諦めをどんどんね減らしていこうという、うん、そういうことをやっていて、うんうんうん、やっぱねあのこういうモデル事業って、まあ、自分で言うのもなんですけど、うん、やっぱ2年ぐらいやってデータ貯めてインタビューを取っていくと、やっぱたくさんのことが新しい課題がまた見えてくるっていうのがあってね、やっぱ単年度単年度でやるよりはやっぱ3年ぐらい、
う
ん、あの長期的に積んでいくっていうのはどの施策でも必要だなっていうのはあのちょっと痛感しているっていう感じなんです。はい、もう時間だなもうちょっとあるんですけど、はい、まあ今日これぐらいに。
これ未来ファンドのホームページとかからなんか
見れたりもするんですか？もちろんです、もちろんです。はいはい。
あのぜひ
うちのホームページを見ていた、はい、あのバナーが貼ってありますんで、
はい、
離島基金というところ で、
ぜひご興味ある方問い合わせもいただけたら嬉しいですね。
はい、
はい、
あのエピソードをお寄せください。はい、私どももね、うん、またちょっと頑張って。あのいろんなものに対応していこうと思っています、
はい、
ということでお時間でございます、
はい
はい、の今回はこの2回にあたってね子どもの体験保障というところの中で、うん、部活動の派遣ってどうなってんのっていう話をですね、うん、あの私と加賀津さんでですね、は
い、
PR しに来たという場でございます。また何か行かせていただければ幸いです。じゃあお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。